小野寺さん、あの本間さんが特攻に捕まったんですって。
本当かい？彼は随分と反戦運動をやってたからね。
ところで、あなたは大丈夫なの？キリスト教の牧師さんも随分投獄されているって言うじゃないの。それにあなたのお父さん、教会の役員をやってらしたんでしょ？
うん。でも今じゃ父は軍関係の仕事をしてるし、町内の軍事教練にも随分協力してるから、それに僕みたいな平信徒は大丈夫だよ。
でも本間さんだって普通の活動家よ。それでも捕まってしまうような時代なんだもの。
ああ、戦争か。何時殺すなかれって聖書は教えてるけど、僕なんかが戦争に行ったらどうすればいいんだろう。そこへ行くと本間は偉いな。逮捕されるのを覚悟で反戦運動やってたからね。
あれは太平洋戦争の戦局がいよいよ厳しくなった1944年、昭和19年、私が19歳の時でした。私の名は小野寺康樹。1925年昭和元年に生まれ、いわゆる激動の昭和史を初めからつぶさに味わってきた一人のクリスチャンです。毎年今頃になると、あの悪夢のような戦争のことが思い出されます。しかし私は、あの忌まわしい戦争の中で味わったある出来事によって、本当にクリスチャンとして生まれ変わったのです。
父さんはどうして軍なんかに協力してるの？戦争が正しいと思ってるの？
そりゃお前、うちのことを考えればそうせざるを得ないじゃないか。もしお父さんが信仰の立場を貫いてみろ、特攻にしょっぴかれ、世間からお前たちまで白い目で見られ、うちの中がめちゃめちゃだ。それに今さら父さん一人が反対しても始まらんよ。
父さんはそれでもクリスチャン？
お前はまだ若い、何も分かっていないんだ。そりゃあ信仰も大切さ。だがこの戦争が終わらなければ何をしてもダメさ。今はじっと耐える時代なんだよ。
意気地なしだよ父さんは。僕の友人の本間くんはクリスチャンじゃないけど戦争に反対して捕まったんだよ。それに多くの牧師先生たちだって信仰のために投獄されている。教会の役員をやっていたくせに父さんは卑怯だ。
何？黙れ！お前みたいに青二さんに何がわかるか。人の苦労も知らないで。
小野寺さんはこちらですか？
あ、はい、うちですが。
安木さんはおりますか？
あ、はい、おりますが何か。
おめでとうございます。お国のためのご奉公です。
はい、
決められた日までに入隊してください。では失礼します。
に招集令状が。
何？おかしいな、話が違うぞ。
どうしたんですかお父さん？
真面目に軍に協力していればお前が徴兵されないで済むと聞かされていたんだ。それにお前は体がそんなに丈夫じゃないしな。
それでお父さんは。でも今はそんな時代じゃないんだ。僕の友人の伊藤もあんな体で兵隊に取られたんだ。
安木、ここに来なさい。お父さんは謝る。お前の言う通りだ。お父さんは弱い人間だよ。でお前はどうするんだ。戦地へ行くか、はっきり拒否するか、どっちにする？
父さん、本当は僕も苦しいんだ。どっちにしたらよいかわからないんだ。
行くもよし、やめるもよし、うちのことは考えるな。イエス様の導きに従って確信のあるところに歩みなさい。あ、ここに父さんの若い頃使った英語のポケット聖書がある。これをお前にあげよう。私はその夜一睡もできませんでした。主よ、どちらにすべきですかと祈り続けました。そしてその時、新約聖書マルコ 8-34 の御言葉が頭に浮かんできました。イエスは言われた。 誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。翌朝、私は入隊する決心をしました。
全体止まれ、気をつけ。中隊長殿に向かって頭中。
まもなく私の所属する部隊は南方に送られました。私が送られたのはフィリピンのレイテ島でした。戦局は悪化し、日に日に激化するアメリカ軍の艦砲射撃に住民は山地に逃げ込んでしまいました。ゲリラ活動が激しく、フィリピン人は皆敵だと教えられました。そんなある日、ついに米軍が上陸を開始したのです。戦闘で私の部隊は多くの兵士を失い、弾薬も食料も尽き、残った数人の者はジャングルの中に逃げ込んで、あてもなくさまよい歩きました。
あ、あそこに女いるぞ。
フィフィにいるんだ、捕らえろ。
逃げたぞ。
おい、
私も一緒に追いました。でも心の中では、そのフィリピン人がうまく逃げてくれることを願っていました。しかし運悪く、私は彼女と鉢合わせをしてしまったのです。二人は一瞬立ちすくみ、お互いを見つめ合いました。
おい、向こうへ逃げろ、早く逃げるんだ。
しかし彼女は柔和に微笑みを持って私を見つめています。
逃げないと殺されるぞ。
なぜあなたは私を殺せないのですか。
僕は人殺しは大嫌いなんだ。
日本人は平気で人を殺します。どうぞ私を殺してください。私はクリスチャンで、私のハスバンドは牧師です。
牧師の奥さんですか。それならなおいけません、逃げてください。
どうしてですか。私はイエス様を信じ、永遠の命をいただいてます。だから平気です。あなたこそ生きてください。そしてイエス様を信じ、クリスチャンになってください。私はあなたを許します。私を殺さなければ、あなたは軍法会議にかけられ殺されます。さあどうぞ。
そこへ中隊長たちも駆けつけました。
小野寺、何をしてやろう。そいつを早くやるんだ。
奥様、早く逃げてください。
小野寺、貴様は上官の言うことを聞けないのか。
いやです、この方は敵なんかではありません。撃つのはやめてください。
貴様、邪魔をするのか。カモン、撃て。
奥さん危ない。
兵隊さん。
弾は私の右胸に命中しました。しかし小銃の音で近くにいた米軍の兵士が駆けつけてきましたので、私の仲間は私を残して逃げてしまいました。
兵隊さん、しっかりしてください。おージーザス、この方は私の身代わりとなって。兵隊さん、兵隊さん、死んではダメです。
奥様、僕は小野寺と言います。僕の胸のポケットに聖書が入っています。どうぞ出してくださいませんか。
聖書、バイブルですか。
ええ、父からもらったものです。僕も実はクリスチャンなのです。しかし育児のない信仰者でした。でも今僕は本当の勇気を知りました。本当の勇気って愛から生まれるものなんですね。奥様は僕のために命を投げ出そうとされました。僕は頭の中ではイエス様が僕のために命を捨ててくださったことは分かっていた。 は今ほどイエス様の愛を強く感じたことはありませんでした。あなたがそれを教えてくださったんです。
そうですよ。もしあなたの国の方々や私たちの国の人々がもとイエス様の愛を知っていたなら、こんな戦争は起こらなかったでしょう。それにあなたとこんな形ではなく、もっと平和なうちに会い、楽しくお話ができたでしょう。残念です。
奥様、お願いがあります。父の聖書でヨハネによる福音書15章12節と13節を読んでくださいませんか。
ええ、いいですと思う。 My command is this: Love each other. 私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。
私は彼女の声を聞きながら、いつしか気を失っていきました。薄れゆく意識の中で、私のまぶたにはその場に駆けつけたアメリカ軍兵士たちがしばし頭を垂れて、彼女の読む聖書の言葉に聞き入る姿が焼き付いていました。それは生きとし生けるものがイエス・キリストにあってのみ持ちうる和解と平和の姿でした。